ゴーゴーレノファでございます、はい。まあ、シーズンオフになりましてですね、指揮官にインタビューをしようということで、選手選手はね、夏香監督に伺いました。
はい。
まあ、練習の期間がまだあって、で終わると今度は選手たちはね、それぞれ の地元に帰ったりとか、
はい、
で他に自分でね仕事を取ってきてる人は、例えば若干のタレント活動みたいなのをすることもあるのかなと、いろいろ選手たちが自分のステージを管理する機会に入っていくんですけど、
そうですね、うん、今年はちょっとオフが、まあ、長いというか、
うん、
まあ、ただ今オフといっても、うん、結構こうチーム活動というかね、選手個々が、まあ、いろんなこう体験とかね、うんうん、あとこうスポンサーさんのところに行ったりとかっていうのもされています
ね。新卒の選手なんかあれ職場体験やってましたよね。
そうやってました、
うん、
すごいですね。
清掃活動とかね、
はい、
うん、やってますね。
講演会みたいなこととかもされたりとか、
うん、いいことですよ。やっぱり新卒で、ね、社会経験が他になくてサッカー選手としてプロとしてっていうのもね、うんうん、やっぱりちょっとそういうのは例えばものづくりであるとか、サービスの提供であるとか、うん、他のね、はい、他の仕事のね、
そうですね、
体験するの貴重だと思う。
いや本当にその通りだと思いますよ、ね。
は
い。
で今日は吉岡選手。
そうです、吉岡選手はね、はい、本当に今シーズン山口にやってきた選手とは思えないぐらいフィットした選手だと思うんですけれども、はい、なんか釣りを楽しんでたみたいですけどね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あのすごい大きな魚をたくさん釣ってましたよ。釣りが好きなんですって。
ってことは 船釣りかな。
あ、そう、なんか船に乗ってたね。たしみな、
ね、今27歳でミッドフィールダー、去年まではアビスパにいた選手ですね。
そうですね、はい。まあ、そういったお話も伺っています、うん、では聞いていただきましょう。今日は吉岡正和選手のインタビューです。はい、では自己紹介お願いします。
はい、レノファ山口ミッドフィールダー16番吉岡正和です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シーズンが終わってこんなにチームで練習をするっていうシーズンもないですよね。
そうですね、あんな、まあ、こんな早く終わるシーズンもないので、
うん、
なかなかイレギュラーな感じですね。
ですよね、はい。しかも毎日のようにサポーターの皆さんが、まあ、来られる環境という、うん、
サポーターの方に見ていただく機会なかったので、
うん、
少なかったので本当、まあ、こうして連続して来ていただくチャンスがあるので、それは良かったと思います。
そうですね、
はい。
どうです、山口のサポーターさんは。
すごい優しくてあったかいなっていう印象を持ってますね。
あ、何かでも、そっか、お話しすることとかは直接はなかなかできないですもんね。
そうですね、本当そういう機会はまだ少ないので、
うん、
直接お話とかは本当イベントの時とかに少しお話しするぐらいなんで、
うん、本当はね、もっとこう触れ合えるようなシーズンだったら良かったんですけど、うん、でもちょっとずつ今シーズンを振り返ると声出し応援も再開されたりっていうことがありましたけれど、吉岡選手ご自身はあのこの1年振り返っていかがですか。
そうですね、まあ、個人的に中水炎やったりとかいろいろあって、ちょっと試合に出場できる時間が少なかったので、うん、まあ、もっと試合に出たかったっていうのと、もっと結果にこだわってやりたかったなっていうふうに思ってます。
ああ、まあ、でも29試合という数字はご自身にとっては、まあ、あの納得いくものではないかもしれないですけれども、いろんなことがあった中でこの数字っていうのは、やっぱりクラブからの期待、チームからの期待っていうのを感じますけど、どうですか。
やっぱり右ウィングに左利きで入るっていうのはすごい相手からしても嫌ですし、味方からもストロングになりうるポジションだと思うので、うん、まあ、そういったところで起用してくれたかなと感じてます。
うん、カットイン、そしてあの左足でシュート、いろんなことを見せていきましたけど、左だけじゃなくて右でトライするっていうような、右足縦にっていうところも終盤に向けて見えてきたような気がするんですけど、どのようにそのプレーを変えていこうというか、もっと磨きをかけていこうというふうに意識されていたんですか。
そうですね、まあ、得意なのはやっぱり中にドリブルしていくっていうのだったんですけど、まあ、やっぱりそれだけだと相手も分析して読んでくるので、うん、左足蹴られた時の対策としてやっぱり縦見せることでより左足が生きるので、まあ、そういったことで練習に取り組んでました。
うん、どうです、その練習の成果というか。
もっと出してよかったかなと思いますけど、うん、ところどころで、まあ、チャレンジして成功したっていうところもあったので、うん、まあ、いいチャレンジはできたかなと思ってます、自分としては。
あのチームとしては途中で3バックに変えて、その吉岡選手初の挑戦、これもゴールで伺いましたけれども、はい、あのウィングバックにトライをされましたね。このあたりはどのように振り返ります。
やっぱり最初はやっぱり、まあ、右も左も分からない状態でやってたんですけど、
うん、
まあ本当逆に言うと自分が分からないポジションだから周りとコミュニケーションをより取って、まあ、試合に臨めましたし、まあ、夏さん含めスタッフ陣にもいろいろ聞きながら取り組んだので、まあ、そういった目でやったことないポジションだったからこそ、その周りとうまくやっていけたかなっていう印象がありますね。
あの私がこの収録に来たこの日も、その当時の、右のセンターバックを、ね、担っていた高橋選手と最後まで一緒に走って、はい、ましたけど、もともとあれですか、高橋選手とは仲良かったんで、それともウイングバックをやるようになってよりこう話すようになったんですか？
本当そうだと思います。組むようになってから結構距離縮まったなっていう感じしますね確かに
そうなんですね、はい、すごく心強かったんじゃないですか、うん、彼の存在というのは
めちゃくちゃ大きかったですね、はあ、やっぱり後ろのケアを怠るのが多かったので、まあ、そこをカバーしてくれてたので、まあ、前だけ行ってくれたら大丈夫ですよっていう風に言ってくれてたんで、うん、まあ、僕としてはすごい心強い存在でした。
あの回を重ねるごとに2人のコンビネーションというか守備の部分のその連携というのもかなり生きてきて、そしてあの終盤はまた4バックに戻しました。で4バックに戻したけど 4-3-3 って形じゃなかったですよね、うん、どうでしたか最後の本当に、2-3 試合、長崎戦もありましたけれども、
うん、9月ぐらいからすごいチームとしてやりたいことができてたし、うん、まあ、相手が嫌なところ嫌なところっていうところをついていけてたと思うんで、うん、まあ、本当この1年で積み上げてたことが出せてきてたんじゃないかなと思ってます、
うん、吉岡選手としてもこう積み上げてきたもの、チームとのコンビネーション連携、ご自身でこう課題として取り組んできたことっていうのが終盤になってどうですか？
そうですね、それも結構まあ出せたと思いますし、うん、やっぱり夏頃までは自分はサイドあのウィングだったってこともあって、うん、外に張りすぎてたなと思ってたので、まあ、そういうところで中に入っていったりクロスにまあ関わっていくっていうところも、まあ、終盤になってよりゴールに近いところで顔を出せるようにはなったなと思ってます、
うん、あのなんかレノファのサッカーを体現しておられるようなそんな印象も受けていたんですけど、ピッチに立つたびにどんなことを意識していたんですか？
うん、今のレノファ山口がやるサッカーっていうのは本当自分も好きなサッカーっていうか、まあ、前からどんどん行って、まあ、つなぎながらショートカウンターも含めてっていうのは本当好きな形なので、まあ、自分の良さ出せば必ずチームのためになるなと思いながらプレーしてました。
うーん、吉岡選手のプレーにはワクワクさせていただきました
ありがとうございます。
あとはあれですか、やっぱり来年に向けてですけれども、はい、そのご自身としてこう今シーズンの、まあ、いわゆるこう課題含めて来シーズンに向けてというのはどういったところを高めていきたいと思われてますか？
そうですね、まあ、個人的には、まあ、さっきもあったんですけど、やっぱり右足での縦への突破とか、うん、右足でのシュートとか増やす回数を増やすっていうことと、うん、まあ、あとはやっぱり結果ゴールもなかったですしアシストも少なかったので、まあ、攻撃の選手としてそういうところでもっと存在感出していかないとチームとしてもきついと思うんで、うん、はい、まあ、そういう結果にこだわりってやっていきたいですね、うん、
ということで、まあ、オフシーズンということですけれども、あの吉岡選手印象的だったのが本当にこうサポーターの皆さんとの距離をこうすごく SNS 上でも縮めようとされてる、うん、なんかそういったあの印象すごく受けてて、このオフシーズン山口どっか美味しいとこないですかみたいなことも問いかけられてましたけれども、はい、何かこうサポーターさんからのおすすめありました？
あ、結構あって、うん、まあ、やっぱり自分が幕末関連のこととかも言ったので萩が多かったですよね。あと集団誌とかも結構多かったかもしれない。
へー、
一応結構あのメモにまとめてるんですけど。
メモにまとめてる？
はい、来たやつだけをまとめてるんですけど
すごい、
めちゃめちゃありますよ。
へ
ー、どこが多かったかな。いやでもやっぱそうですね、萩とかが多かったと思います。
あー、まあ、でもそうかも。萩行ったことないですか？
萩ないんですよ。行きたいと思ってたんですけど。
今すごかったですね、ちらっと見えた。
あ、そう、めっちゃ
バーってもなんかスクロールしないといけないぐらいなんか来てます。
そうです、
ね、すごいですね。
ちょっと行ってみたいですね、いろいろ。
ああ、行けそうです？時間的には結構、
でも結構あるんで、うん、まあ一日でいろんなとこを巡りながら行きたいですね。
あ、行ってほしいな。もうそれはサポーターの皆さんにまた報告も。
あ、そうですね、
してあげてください。
はい、
はい、分かりました。じゃあ最後になりますが、この1年あの応援してくれたサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
はい、今シーズン1年間サポートしていただいてありがとうございます。まあ、チームとして順位は低かったですけど、 ホームでの勝ちが多かったのはやっぱり皆さんの後押しあってのことだと思うのですごく感謝してます。またぜひ来年もレノファ山口を応援してください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ爽やかな、
うん、
インタビューの声、
そうなんですよ。選手
でラジオ聞いてくれて、
ハッピーフラワー終わったんですねって言われました
から言ったらしいね。
そう、聞いてくださってありがとうございます。いやいやいや、何をおっしゃいますやら。そうなんですよ、ゴーレノもね時間変わったんですよっていう話からスタートしましたからね、今日は。
じゃあ今もう聞いてくれてるかもしれないですよね。
そうですね、
もう自分の声ですしね、
うん、さっきあのスポデン山口 の、うん、あのツイッターで番宣したら、うん、いいねくれました、うん、ありがとうございます
ツイッターもぜひ見ていただければと思います。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
そうですよ、全然言ってないですねツイッターのこと。私たち
言ってないねあれから全然フォロワーも動いてないと思う。だから150人とか170人とか。
いやいや、170人ぐらいいましたよ。あ、はい、いや170でちょっと喜んじゃダメですね
いやいや、まあ、でも十分じゃないですか。
本当に
もっとそれは増えれば増えるほど嬉しいんですけど。い
や、目指せ1000で。
大きく出たね。
1000で。
それは吉岡君にどんどん宣伝してもらおう
リツイートお願いします
まあ、あのこれからは今度ポストシーズンですので、まあ、いわゆる、まあ、野球とかの表現だとねストーブリーグなんていうのもいるし、まあ、サッカーでも言わんことはないか。これからはね選手の去就が気になる季節になってくるし、はい、来年の強化に向けてね、
う
ん、チームがどのように動くのか、うん、その編成に関しても、うん、どういう考え方でどういう選手を求めるのかっていうのをねちょっと探り探り皆さんにお伝えできるところがあればなとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね。まだファン感が11月5日に終わったんですけれども、ねうん、
それ MC ごお疲れ様でした。
あ、楽しかったですね本当に。あれ以降その、まあ、あれ以降というかそれより前からなんですけれども、うん、なかなかそういったね移籍の情報っていうのはまだ届いていませんからね。もうちょっと先になるのかな、うん、どうなんでしょうね。
そうですね、
はい、気になりますね。
いやでも本当吉岡選手も含め、レノファの皆さんね取材にご協力いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。吉岡選手のプレーには本当にワクワクさせてもらいました。
本当ですよね、ワクワクさせるプレーができる選手ですもんね、
う
ん、
本当にそう。来年も見たい、お願い。
そうなんですね、だから今言おうと思ったの僕も
来年も見たい、お願い。
ナムナムナムお願い何言ってんの。で来週から2週連続で岸田選手にインタビューをね、はいうん、この後電話でお話伺って収録をする予定なんですけれども、
はい、
こちらの方もお楽しみに。以上ゴーゴーレノファでした。